隣の人と挨拶してください。隣の人にじゃあハイタッチしましょうか。イエス様あなたを愛してるよ。あと後ろの人にもやって、後ろの人にはい、もちろんおはようございます。沖縄から来ました、ね、あの 島から来ました、ね、僕は、比嘉ヨシュアっていう名前です、よろしくお願いします、はい、お父さんとお母さんがクリスチャンなので僕の名前はヨシュアってついてて、ヨシュア家のヨシュアから取られてます、はい、でお兄ちゃんが、まあ、2人いるんだけど、ユキ、次男がテモテ、テモテのテモテで、ヨシアで弟がサムエルって言います。よく何人って言われるんですけど、はい、沖縄人です。そして、僕の妻のゆかり、ね、あの結婚して2年半になります、ね、2年半、はい、そう今日一緒に東京にあのミニストリー一緒に来るの初めてなのですごく嬉しいです、ね。じゃあ今日はヨシュア記の3章から学んでいきたいと思います。ヨシュア記3章、沖縄本島の一番南の方にある糸満という地域であの牧師をしています。正式に牧師に任命されて、まだ6ヶ月です。半年、2016年4月24日に、牧師 の, あの任命をカルバリーチャペルギノマンで、任命式をしました。で半年しか経ってないんですけど、聖書を教えて、かれこれ6年ぐらいになります。6年ぐらい、忙しい時は1週間に5回ぐらい教える時がありました。聖書学校のクラスで創世記のクラスを週2回教えて、そして日曜日の朝ユースグループにメッセージ聖書を教えて、日曜日の夜、母教会で、聖書を教えることもありました。そして朝のディボーションで聖書学校で教えることもありました、ね、本当に、御言葉を教えるっていうのは私の喜びです、ね、なぜなら神の言葉だから、ね、そうですよね、今日はヨシュア記3章の中からミニストリーに対する姿勢を分かち合っていきたいと思います、聖書学校であの牧会学を何回か教えたことがあるんですけど、その中の教えたのを今日リメイクしてまた教えたいと思います。ミニストリーに携わるとき、どのような姿勢を持って私たちは神様と人に仕えていけばいいのか、そのことを見ていきたいと思います。イエス様を信じて救われた後、イエス様に仕えたい、イエス様についていきたいっていう気持ちが自然と湧き出てきますよね。イエス様に従いたい、ね、なぜならイエス様が愛してくださっているから、ね、その愛に応えたいって思います。じゃあどうやって具体的に神に仕えることができるのか、また教会に仕えることができるのか、またどうやって教会に来る人たちに仕えてミニストリーしていくことができるのか、その姿勢を見ていきたいと思います、okay。 3つ今日は話したいと思います。1つ目、イエス様に目を向けて私たちはついていくということをお話ししたいと思います。2つ目、清められることを、このことをお話ししたいと思います。そして3つ目、悪を追い払うというもの、この3つをミニストリーに関わるとき どうすればいいのかでお話ししたいと思います。じゃあ一言お祈りするので心合わせてください。はい、じゃあお祈りします。愛する主よ、愛する主よ、今からあなたの言葉を分かち合っていきます。主よ、あなたが私に示してくださったことの中から皆さんに、聞く皆さんに主よお話ししていきますが、どうぞ話すときシンプルにクリアに話すことができるように助けていてください。また主よ、聞く者に恵みを与える言葉でありますようにお祈りします。またノートを用意してますが、イエス様、あなたがノート以外でもお話ししたいことがあるのなら、どうぞ聖書の原文を通して一人一人の心にお語りください。この時神の目が、神に目が、私たちの心と思いが向きますようにお祈りします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
はい、じゃあヨシュア記、まず時代背景を少しお話ししたいと思います。なぜヨシュア記が書かれたのか、ね、イスラエルの民が約束の土地を勝ち取った歴史を伝えるためにヨシュア記は書かれています、ね、カナンの地の戦い、その土地を勝ち取ったことの歴史を伝えるために書かれている。でヨシュアがヨルダン川を渡って約束の土地カナンの地で異邦の民を征絶することが書かれているのがヨシュア記です。主が導いた土地で異教の偶像を取り去り、また聖別することがヨシュア記を見て学ぶことができます、ね、でモーセのバトンを受け継いだのがヨシュアです。モーセはイスラエルの民を約束の地の手前まで導きました。ヨルダン川を渡る手前まで導いた。だけどその後継者がヨシュアとなりました。約束の土地に導くのはヨシュアに託されたんです。ヨシュア記を読むとヨシュアはビビっていたかもしれないっていうのを見ることができるんです。なぜならヨシュアの一章9節に強くあれ大きくあれて恐れてはならない、おののいてはならないって書いてるから。100万人以上の人たちを導くリーダーに任命されたのがヨシュアだった、ね、彼の初の仕事はイスラエルの民をヨルダン川を渡って約束の地に入れるということ、ね、そのことが託されました、ね、今日はこのヨシュア記3章を見てイスラエルの民がヨルダン川を渡って約束の地に入ることを見ます。その箇所を見てミニストリーの姿勢にも当てはめて適用をしてお話ししていきたいと思います。どちらかといえば今日はミニストリーの姿勢についてお話ししていきたいと思います。じゃあまず1節から4節を見ていきたいと思います。じゃあお読みします。皆さん目で追ってください。ヨシュア記3章1節から4節。ヨシュアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り民に命じていた。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。4節。あなた方と箱との間には約2000キュピトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。1節から4節。ヨルダン川での川岸での主からの指示です、ね、主が指示を出しました。まず、1節にヨルダン川って書いてるの見えますよね。ヨルダン川の川岸まで行き、 ヨルダン川とはイスラエルの北から南に流れている縦に長い川です。今年の2月にイスラエル旅行行った方は分かると思うんですけど、ヨルダン川長いですよね。上から下まで、僕も今年の5月に、ね、ゆかりと一緒にイスラエル旅行に行って、まあ、ヨルダン川を見る機会がありました。聖書の時点ではだいたい直線で200キロぐらいって言われてます。一直線で北から南まで200キロぐらい。でもちょっとやっぱ蛇行してる、ジグザグしてるので、これを含めたらだいたい300キロから400キロぐらいあるんじゃないかって言われています。ヘルモン山から流れて南のガリラヤ湖に流れて、さらに南の視界に流れ込んでるのがヨルダン川です、ね、このヨルダン川を今からイスラエルの民は西から東に渡っていきます、ね、皆さんから見たら西から東、こっちですね、うん、そう渡っていきます。イメージできますか？100万人以上の人がいるんですよ、川を渡るときに。それだけじゃなくて家畜もいます、ね、そして子供たちもいます。それを今からヨルダン川を渡っていく。どうやって渡るんでしょうか、ね、船に乗って渡るのでしょうか、それとも橋を架けて渡っていくのでしょうか、ね、ユースグループの人たちがいたら僕こう言ったりもします。ドラえもんのどこでもドアで渡ると思うって、まあ、ユースの子たちにいるときはこう冗談を混ぜて話したりするんだけど、実際は歩いて渡ります、ね、歩いてヨルダン川を渡っていく。ここで一つ、伝えておきたいことがあります。私たちもこのクリスチャンの人生の中で渡るべきヨルダン川が存在するのではないでしょうか。一人一人主が示す向こう側の土地へ導かれること、または示されているということはあるのではないでしょうか。しかもその川を渡るとき、その示された場所に行くとき、初めての経験になるかもしれない。それが新しいミニストリーの場所に導かれる時もあるのではないでしょうか。僕にとってヨルダン川を渡るっていうのは初めてユースミニストリーに関わる時でもありました。28歳の時に、ね、聖書学校に行って中学生高校生のユースの子たちに聖書を教える機会がありました。また行ったこともない土地に行って、一回も行ったこともない新しい土地へ行って教会を始めるということ、またバイブルスタディを始めるということ、それも僕にとっては主が示す向こうの地へ渡りなさい、その場所へ行きなさいというヨルダン川でもありました。じゃあここで目的の一つなんですけど、ミニストリーに携わる時にどうすればいいのか、私はこう伝えたいです。主が新しい場所へ導こうとしておられる時、主に目を向けてください。イエス・キリストに私たちはついていくということが大切なことです、ね、なぜなら3節見てください。こう言ってます。民に命じていた、あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。3節に主の箱って書かれています。主の箱、これは契約の箱または神の箱とも呼ばれています。契約の箱は神の臨在と力の象徴です。箱の中にじゃ何が入っているのか、10回が記されている石の板、そしてアロンの杖、マナの入った壺が収められているのが主の箱、契約の箱です。じゃあここで3つの質問を持ちたいと思います、ね、主の箱、契約の箱、それがどうしたんでしょうか、ね、吉田さん、こう言いたいんです。この契約の箱を レビ人が担いでるのを見たら、イスラエルの民はその後ろから2000キュピトの距離を2000キュピトの距離を保ってついていきなさいっていう主からの指示がありました。だいたい900メートルぐらいです、2000キュピトってね。なぜ900メートル2000キュピト離れてついていくのか分かりますか？100万人の人が契約の箱のすぐ後ろからついていったら後ろの人が見えないですよね、近すぎて。900メートル、およそ1キロの距離を保つことによって遠くから見てもみんながその契約の箱を幅広く見ることができるから、ある程度の距離を置いてついていくっていう指示が出されたんです。じゃあ2つ目の質問、これ本当でしょうか吉田さん、ね、真実用聖書仲介書にはこの箇所このように載ってます。ヨルダン川を渡ることにおいて契約の箱が先頭を行くということは民に先立つ神ご自身を象徴しているということになる。どういう意味でしょうか、ね、3つ目の質問です。こう言えます。契約の箱が、主の箱が前に進むのはヨルダン川を渡るとき、主がすでに先頭に立っておられ導いているということの象徴なんです。ここは、ね、私たちは主が新しく導こうとしているときに主の後ろからついていく必要があります。主より先になるのではなくて主の後ろから私たちはついていくということが大切なんです。契約の箱でイメージしやすいのが日本のおみこしですよね。おみこし見たことあります？沖縄はないんですけど、あの日本東京ではありますよね。よくあのなんか4つの棒を担いでお祭りのなんかねじり鉢巻きとかして、え、どこだみたいな感じで、ね、わっしょいわっしょいってやりますよね。でそれ担いでるとき町の子どもたちでどうしますか？後ろからついていきますよね。ああおみこしがなんか担いでるって後ろからついていきます。この吉明三章もイスラエルの契約の箱が前を行くときこの契約の箱の後ろをついていきなさいっていう主からの指示がここで出されたんです、ね、いいですか？あ、まあ、東京でおみこしの後についていくんじゃなくて僕たちもイエス様の後についていきましょうね。okay? じゃあミニストリーに関わるとき、主が新しい道に示すとき、キリストから目を離さずイエス様についていきましょう、ね。ミニストリーとは聖霊が導いています。まずイエス様から目を離さないことを、キリストに目を向け続けてください。イスラエルの民は契約の箱に目を向けました。それは主が導いておられる。ミニストリーもしかりです。主に目を留め主についていくということです、ね、では主に目を留めたら次どうすればいいのか見ていきたいと思います。清められるということ、それを見ていきたいと思います。5節6節読みたいと思います。ヨシュア記3章5節6節ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシュアは祭司たちに命じていった。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていった。5節6節何が書いているのか、身を清め準備することが書かれています。清められることについて書かれている。イスラエルの民はヨルダン川を渡る前に身を清めることを命じられました。5節見てください。あなた方の身を清めなさいって書かれてますよね。まあ身を清めなさいっていうのは簡単に言えば体を洗うことかもしれません、ね、土を落としたりシャワーを浴びたりすることかもしれない。だけど英語の聖書 ニューキングジェームス、キングジェームスバージョンの聖書ではこの箇所サンスティファイって書かれてます。サンスティファイ、その英語の意味では性別するという意味が書かれている。そのサンスティファイというのは罪から清めるという意味も含まれた単語です。ここはね、ヨルダン川を渡る前にイスラエルの民は身を清め、罪からの清めの時を持ったのがこの箇所です。出エジプト19章10節にはこう書かれています。出エジプト19章10節、主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。出エジプトでも、性別することが書かれています。レビ記の20章7節にもこう書かれています。レビ記20章7節、あなた方が自分の身を性別するなら、あなた方は聖なるものとなる。私があなた方の神、主であるからだ。性別するなら、清めの時を持つのなら、聖なるものとなるよってレビ記でも教えています。そう、イスラエルの民はヨルダン川を渡る前に主に目を留めて、主の導きについていくときに罪からの清め、罪から離れるときを持たないといけなかったのがこの箇所です。はい、皆さん犬飼ってる人いますか？犬飼ってる人手を挙げてください。お、結構いますね。実は僕の母親は犬が大好きです。犬が大好き。僕が10代の時、ゴールデンレトリバーを家族で飼っていました。大型犬ですよね。すごく大きいんだけど、犬は遊ぶの大好きですよね。ゴールデンレトリバー、ボール投げたら走って取ってきて、くわえて持ってきてくれます。また川に連れてったら泳ぐのもすごい大好きなんだよね。で、小学校の時体ちっちゃかったから、大型犬ゴールデンレトリバーさん散歩させるときに足にローラースケート履いて、こう行けって言って馬みたいにこう走らせて遊んだこともありますね。だけどね、僕たちの家族が飼ってた犬、変な癖がありました、ね。まあ、犬特有の変な癖かもしれないんだけど、たまに家から脱走して、家の近くの、ね、公民館の横に豚小屋があるんですけど、この豚小屋の泥で寝転がって思いっきり遊んで家に帰ってくる時がありました、ね。東京には豚小屋ないかもしれないけど、沖縄にはありますね。養豚場が25箇所あるので、僕の地元にもありました。で、ゴールデンレトリバー、花子っていう犬だったんだけど、もう泥の中で遊んで帰ってきて、豚の泥の中で遊んで帰ってきて、すっごく満足した顔で帰ってくるんですよ。ね、楽しかったみたいな感じで尻尾振りながら。でもその時ってどうですか？はい、おかえりって抱きしめられないよね、この犬を。その時お母さんがこの犬を外で綺麗にシャワー浴びせて、シャンプーかけて、清めの時を持って家の中に入れることができましたね。そうしないとこの犬の花子は家の中に入れることはできなかったね。いいですか？同じようにイスラエルの民もヨルダン川を渡る前に、主についていく前に、ここで身を清めるという、罪から離れるという期間が必要でした、ね。目的の2つ目です。ミニストリーに関わるとき、私たちはどうでしょうか？キリストに仕えるとき、神と人とに仕えるとき、清めの時を持つというのは必須になってくるのではないでしょうか、ね。清潔さを保つということ、ね。まあ、外見的に言えばキッズミニストリーをしてたとしたら、 私たちがお父さんやお母さんであるのなら、身なりの、ね、汚い人、ね、歯磨いてなくてシャンプーしてなくて髪もサラダでヨレヨレの人に自分の子供を預けることはできるでしょうか。ちょっと引きますよね。やっぱりミニストリーするとき、やっぱり進めたいのは清潔感を持って私たちはミニストリーに携わっていくということは大切であるということ、ね、そして僕が言いたいのはこれです。霊的には罪という汚れを持ちながら神の民をミニストリーしていくことができるのか、ね、できません、ね、罪から清められ、罪から離れていく必要があるんです、ね、いいですか。神と人とに仕えるときにキリストにあって清められたものとしてミニストリーしていくことが大切になってきます。罪と関わりを持ちながら罪の中に浸ったままミニストリーしていくのではなく、御言葉による清めの時を持ってください。ロゴスクリスチャンフェローシップでミニストリーしている方に、おすすめしたいのは御言葉によって清めの時を持ってください。日々キリストの言葉に目を留めて清めを受け取ってください。そうしてこそ、清められてこそ教会に来る人たちにもミニストリーしていくことができるのではないでしょうか、ね、イエス・キリストの十字架によって罪は許されて清められていることに信仰を持ってください。キリストに信仰を持ってください、ね、第一ヨハネの3章3節にはこう書かれています。お読みします。第1ヨハネ3章3節、キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。キリストに望みを置いている者は同じように自分も清く保っていくということです。イスラエルの民もヨシュア記のこの3章でまず清めの時を持ちました。私たちもミニストリーに携わる時、御言葉による清めの時を持ちましょう。じゃあ7節から13節次見ていきたいと思います。ヨシュア記3章7から13、はい、主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来た時あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づきあなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおられあなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選びいたしなさい。13、全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ堰をなして立つようになる。ヨルダン川を渡るとき、ここで再度主から指示がなされています。7節見てみてください。今日から私はイスラエル全体の見てる前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。モーセと一緒にいたように神主もヨシュアと一緒にいるよ。そのことを 彼らが知るようになるって書かれています。このシチュエーションはどんなシチュエーションなのでしょうか、ね、主は出エジプトではモーセの時、紅海を二つに割ってイスラエルの民を海を渡らしました、ここでも同じようにモーセが紅海を分けて渡ったように、ヨシュアとイスラエルの民もヨルダン川の水が上で堰をなして立ってヨルダン川を渡ることになります。13節見てみてください。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ堰をなして立つようになる。ヨルダン川の川の水も立つようになるんです。その時イスラエルの民はモーセと共に紅海を渡った、そのようなシチュエーションを思い起こすことでしょう。ここで10節見てみてください。10節の後半こう書かれてますよね。必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。追い払うって何でしょうか。追い払う、ね、追い払うっていうのの意味は邪魔なものを遠のけるということです。神様はイスラエルの民が約束の土地に入った時にカナン人たちを邪魔なものとして遠のけ追い払われるということです。申命記の7章1節2節にはこう書かれています。申命記7章1節2節、あなたが入っていって所有しようとしているうちにあなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人のこれらあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。申命記でもモーセに命じられていました。カナンの地でその土地の人たちを追い払われるんだよってね。追い払うってどういうことでしょうか、ね、1週間に2回燃えるゴミの日がありますよね。1週間に2回燃えるゴミの日がありますよね、沖縄の僕たち普天間に住んでるんですけど、月曜日と木曜日が燃えるゴミの日です、ね、朝家の前にゴミを出すとゴミ収集車が持ってってくれます。だけど朝出さないで前の日の晩に出すこともあります、ね、そうするとどうなるのか、ね、前日にゴミを出しちゃうと犬とか猫が漁っちゃうんですよね。このゴミを漁ってもうバラバラにして散らかしていってしまう。まあニュースで見たことあるんですけど、日本本土ではカラスがゴミを開けたりするって聞いたり見たことしたことがあります。または猿がゴミを荒らしたっていうのも聞いたことあります。ゴミを荒らすことが問題となったりしてるのもありますよね。だけどもしゴミを荒らしてるのを見たらどうします。犬や猫、猿、カラスがゴミを散らかしてその場所を汚してからね、追い払わないといけないでしょう、ね、なぜならその場所を汚して汚して迷惑かけていってしまうからね。猿やカラスが来たら追い払う、ね、猫や犬がゴミを散らかすように食い散らかしてたら追い払う、ね、同じようにイスラエルの民はカナン人を追い払わないといけなかった。その土地から追い払わないといけなかった。吉田さん、それちょっとひどくないですか。動物じゃなくて人間ですよってそう思うかもしれません。だけど偶像礼拝、堕落、不貧困がひどかったのがカナンの地であったからです、このロゴスクリスチャンフェローシップ教会の牧師さんの赤式おまささんもこの箇所こう言ってますよね。カナン人は不貧困、偶像礼拝で生まれた赤ちゃんを火の中に入れたりして神に捧げていた、ね、偶像の神に 赤ちゃんを火で燃やして捧げていたりした、ね、過去の考古学の発見でカナンの土地で幼児の遺骨がたくさん見つかって、なぜ神様はもっと早くカナン人を罰しなかったのか、なぜカナンの土地を征絶しなかったのかとの意見があると言われている、ね、そう、目的の3つ目見たいと思います。悪を追い払う、これをミニストリーに適用するのならどういうことが言えるでしょうか。私たちは主が導かれる土地で、主に目を留め、主に清められるとき、悪を追い払うという段階も必要になってくるということです、必ずしもこの場所だけではなくて、私たちの内側はどうでしょうか。内側に悪や汚れ、反抗心、憎み、嘘、偽り、心の中のやましい思い、それらのものがあるのなら、その悪をキリストによって追い出していくことが必要ではないのでしょうか、ね、その時どうすればいいのでしょうか。内側に汚れ、悪を感じるのなら、キリストに罪を告白して許してもらうということです。それによって清められ、悪を内側から追い払っていくことが必要になります、ね、じゃあ最後14節から17節見たいと思います、はい、14から17、民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。最後17、主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。ヨルダン川を渡り終わったことが書かれています、ね、イスラエルの民は自分の力でヨルダン川を渡ったんじゃなくて、主に導かれて、主に目を留めて渡ることができました、ね、この箇所はモーセが紅海を分けて通った箇所と酷似している箇所です、ね、そのことをイスラエルの民は見ました。じゃあ結論に行きたいと思います。ラストの結論です。今日のじゃあ今日この箇所から何が学べるのか、3つお話ししました、ね、ミニストリーに関わるときどうすればいいのか、またはミニストリーの姿勢について当てはめてこの箇所を見ていきました。1つ目はイエス様から目を離さずイエス様についていくことでした。2つ目は清められるという時を持つということ、3つ目、悪を追い払うということです、ここでどうぞ心に、今日問いかけてほしいことがあります。私たちが神に仕えるとき、人に仕えるときどうでしょうか。一人一人心をチェックしないといけません。一人一人心を吟味していく必要があります、ね、新しいミニストリーに導かれるとき、ヨルダン川に渡ることを示されているとき、清めの時をイスラエルの民が持ったように、私たち自身も清めの時を持つことが必要なのではないでしょうか、ね、イエス様は罪を清めてくださるお方です。キリストが 私たちの罪を許し清めてくれることができます。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかりました。そのキリストを見上げ信じるときに私たちは罪が許されることができます。そして罪から清められることができます。どうぞ心をキリストに向けてください。そしてキリストによって十字架の罪の許しによって清めの時を持ってください。日曜日の朝だけではありません。月曜日から土曜日までキリストの御言葉に目を留める必要があります。それによって私たちのうちから悪を取り除いて神と人とに仕えていきましょう、ね。今日一日どうぞ、時間ある時間を持ってみて、朝から昼から夜まで時間があります。どうぞ、心をチェックしてみてください、ね。イエス様に示されている何かがあるのなら、それを心からどうぞ取り除き、清めの時を持ってください。キリストは清めてくださいます。じゃあ一言お祈りして終わりたいと思います。はい、お祈りします。主よ、ヨシュア記の3章から、お話ししました。ミニストリーに対する姿勢としてお話ししていきましたけど、どうぞこの聖書の言葉自体が読んだ時内側に語りかけることを私は願います。どうぞ主よ、今日一日私たちが神と人とに仕える時、心をチェックして清められたものとしてイエス様あなたの体である教会にも、またそこに集まる人にも愛し仕えていくことができるように助け導いていてください。よろしくお願いします。イエス様、また来る人たち一人一人にミニストリーするとき、清められたものとして神の民を御言葉によって清めていくことができるように助け導いていてください。私たちには清められません。イエス様、あなたが清めてくださるから、あなたご自身に目を向けさせていくことができますように助け導きたまえ。今日の午後も主よ、キリストにある神の家族の交わりを祝福していてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン、
アーメン、
はい、どうもありがとうございます。